それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書はヨハネの福音書10章の11節から15節、第3版の聖書をお持ちの方は198ページです。ヨハネの福音書10章の11節から15節、198ページの下の段にございます。それではお読みいたします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。それではここのところから、私は良い羊飼いという題で近藤牧師が説教いたします。
先週の半ばに一通の連絡が届きました。その連絡によりますと、私を5月に招いてくださったシンガポールのエヴァンジェルファミリーチャーチ、単立の教会ですけれども、そしてまた10月には子どもたちのためのプログラムを担当してくださったエヴァンジェルファミリーチャーチの牧師からの一通のメッセージで、そのメッセージで書かれていたのは、今盛岡にいるよというメッセージだったんです。びっくりしまして、私は何かですね、誤送信で10月のメールが間違って送られてきたのかと思ったんです。でも慌ててですね、どういうことと返信をしてみましたところ、エヴァンジェルファミリーチャーチの牧師たち、そして家族たちがちょうど盛岡で、そして雫石でリトリートの時を持っているということだったんです。で、私はすぐにですね、会えるかというので、じゃあ最後の日に駅に迎えに行くから、何人か教えてくださいと連絡をしました。そうしましたらば、あなたの車には一体何人乗れるんですかと帰ってきてですね、人数を教えてくれないんですね。で、実際に会ってみましたら、なんと28人だったんです。すごいですね、28人でシンガポールからやってきて、雫石でリトリートの時を持っていたんでした。そしてですね、その中のある一日を使って、彼らは小祝い農場に出かけていったそうです。で、小祝い農場に行ったというので、私が小祝い農場どうだったと聞いたら、帰ってきた答えは、寒かったという答えだったんですね。確かにこの季節の小祝い農場は、雪が降ってですね、雪像が作られたらばまた見どころもあるかもしれないですけれども、外を歩くにはですね、非常に寒い季節ではないかと思うんです。そして羊たちも、もしかすると羊たちの、建物の中にも閉じこもっているかもしれないなと思ったんです。3回にわたるアドベントの礼拝です。このアドベントの礼拝を通して、私たちのためにこの地上に来てくださったイエス様がどのようなお方か、礼拝の中で覚え続け、また教えられ続けていきたいと思っております。今日も開かれていますのは、ヨハネの福音書の10章です。あまりにも有名な言葉、私は良い牧者です、私は良い牧者ですと、そのように語られたイエス様の言葉がここに記録されています。 私は良い牧者羊飼いです。言葉を補うならば、私はあなたの良い牧者です。私はあなた方の良い羊飼いです。このように語られるイエス様の言葉に共に耳を傾けてまいりましょう。今日も主には2つの点でお話をしますけれども、第1点目は羊のために命を捨てる羊飼い、羊のために命を捨てる羊飼い。第2点目は羊飼いを知る羊として、羊飼いを知る羊としてということです。羊飼い、イエス様がこの言葉を口にした時に、それを聞いていた人たちの脳裏には鮮やかに彼らが知る、彼らが普段目にする羊飼い、そして羊の群れの姿がすぐに浮かんだはずです。それほどイスラエルでは日常的な光景でした。羊飼いが羊を飼っている光景、聖書の中にも羊飼いの姿がたくさん出てきます。特に旧約聖書に羊飼いの姿が何度も何度も紹介されています。アブラハムはたくさんの羊の群れを飼っていました。その息子であるイサクはアブラハムからその羊の群れをも譲り受けました。代々その羊の群れが受け継がれていきます。後にイスラエル、国の名前ともなったイスラエルと呼ばれることになったヤコブ、イサクの二人の息子のうちの双子のうちの一人のヤコブ。ヤコブは兄のエサウのその憎しみを逃れて異国の地で羊飼いとして過ごし続けます。ヤコブが羊を飼う姿が創世記に記録されています。そしてその息子たちも、ヨセフがエジプトに売られるきっかけとなったのは、ので羊を飼っているお兄さんたちを訪ねていったその時でした。エジプトから脱出をしたモーセもミディアンの地で羊飼いとして過ごしていました。モーセが燃える芝から語りかけられる神様の声と出会ったのは、迷子の羊を探していた時でした。巨人ゴリアテを倒したダビデ、後のイスラエルの王様であるダビデも羊飼いとして生きていた人物です。あるいは旧約聖書の小預言書と呼ばれるアモス書を記した預言者のアモスも、テコアの牧者と紹介されています。新約聖書でもイエス様の誕生の知らせをの一番に聞いたのは野にいた羊飼いたちでした。ですから聖書の中には羊飼いに関する記述がたくさんあるんです。ユダヤ人にとって代表的な職業であったこの羊飼いという働き、イスラエルという地に住む人々に、そして聖書からも羊飼いの姿を教え続けている、聖書からも教えられ続けている人々に向かって、イエス様は私は良い羊飼いですとそのように語られました。それがどのような意味を持って人々に受け止められたのか、またそれがこの現代に生きる私たちにとってもどのような意味を持つのか、まずは聖書の説明に耳を傾けていきましょう。ユダヤ人の社会の中で羊に対する羊飼いの責任、それは非常に重いものでした。それはまさに命がけと言えるものでした。旧約聖書の記述を何箇所か確認をしたいと思いますけれども、 先ほども申し上げた小預言者、小預言書、預言者であったアモス。アモス書にはこのような記述があるんです。アモス書の3章、旧約聖書の1501ページ、旧約聖書の1501ページ、アモス書の3章の12節、アモス書の3章の12節。ではこの箇所を開きました。また1501ページです。1501ページですね。ではこの箇所を開いた方とご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。アモス書の3章の12節、はい。主はこう仰せられる。羊飼いが目印の口から2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは寝台の隅やダマスコの長椅子から救い出される。やがてイスラエルにもたらされる神様の救いについての予言ですけれども、この前半でそれの例えとして、その例えとしてこのような表現が使われていたんです。羊飼いが目印の口から2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように。もうすでにですね、羊の群れを襲って、そして羊を持って行ってしまって、そしてそれをもう噛み砕き、味わっているライオンからでさえ羊飼いはたった2本だけの足、他の部分は全部食べられていたとしても、あるいは最後に残っている耳たぶだけであったとしても取り返すんだというんです。これは一体何のことを言ってるんでしょうか。そんな足2本だけならば、耳たぶだけならば、もう羊はそのライオンのお腹の中で死んでしまっているんだから意味がないと思われるような、そのような記述ですけれども、これが羊飼いの責任だったというんです。羊飼いにとっての責任はもちろん羊を守ること、そして羊が襲われた時には羊のために命を懸けて戦うということが彼らの責任でした。手ぶらで、ただ口だけで、私の羊が、あなたの羊が襲われて、そしてライオンに食われてしまいました。ただの証言は真実味を持たなかったんです。彼は自分自身が命がけで戦ったその証拠に、たとえ1本のあるいは2本の羊の足だけであっても、羊の耳たぶだけであっても、必死で私は命を懸けて羊のために戦いましたという証拠を、その飼い主のもとに、その共同体のもとに持ち帰ることが求められていたというんです。それほど羊飼いというのは、ただ羊と一緒に日向ぼっこをして、羊と一緒に歩くことができて、運動もできて、そして野宿のそのスキルも身についてというような牧歌的なものではなく、まさに命がけのもの。囲いのあるところに羊がいるときには、絶えず強盗がやってきて、そっと忍び込んで羊を連れ出さないかどうかに気を配り、野にあっては絶えず四方八方から襲いかかろうとしているその獣たちから羊の命を守ろうと絶えず気を配り続けている。そして一旦戦いになるや否や、強盗たちと出会ったとしても、そして獣たちと出会ったとしても、命を懸けて戦うというのがこの羊飼いの責任だったんです。 他にもサウル王のところにやってきた羊飼いであった少年ダビデ、少年と呼ばれるダビデであったとしても、彼の言葉は非常に詳しく羊飼いの姿とその責任を伝えるものでした。第1サムエル記の17章、第1サムエル記の17章、旧約聖書の第1サムエル記の17章の34節から35節、サウル王の前で自分自身の羊飼いとしての姿を語ったダビデの言葉ですけれども、王を前にして大言壮語した、かなりですね下駄を履かせて自分の姿を告げたということではなかったはずです。まさにこれが当時の羊飼いの姿でした。第一サムエル記の17章34節35節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。はい。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子やクマが来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺しています。父親のために父親から託された羊の群れを飼っていたダビデ、彼の責任は重大でした。ライオンが近づき、あるいは獰猛なクマが近づき、群れの羊を取っていくとするならば、その後をどこまでも追っていって、そしてそのライオンやクマを撃ち殺して羊を救い出す、あるいは逆上したそのライオンやクマが自分自身に襲いかかってくるときにはそのひげをつかんで撃ち殺している、まさに命がけの仕事、命がけの戦いの中に身を投じ続けていたのがこの羊飼いとしてのダビデであったというんです。私は子供の頃に鶏を飼っていました。私は羊飼いではなくてですね、鶏飼いでしたですね、鳥飼いとでも言うでしょうか。山に囲まれた家でしたので、まさにですね鶏にとってはいつも敵に囲まれている環境に置かれているようなものでした。私が鶏を飼っていたのはどれぐらいでしょうか。もう10年以上、子供の時代から、もう幼稚園ぐらいの時からずっと鶏を飼い続けていましたけれども、その間実は何羽もの鶏が近所で飼われている猫や、あるいはそこら辺の藪に潜んでいるイタチに連れて行かれました。でもある一日のことははっきりと覚えています。その日ニワトリたちがですね悲鳴を上げました。私が駆けつけてみると、小学校のそれこそ4年生ぐらいのことだったと思いますけれども、一匹のイタチのような動物が一羽のニワトリをくわえて逃げていくのが見えました。私はそのイタチの後を追いかけて追いかけて、そしてヤブに飛び込んでいったイタチとその口に加えられていたニワトリ、その後に私もヤブに飛び込んで、ダビデのような石投げ機ではなかったんですけれども、私自分の手で石をわっと投げてですね、そしてイタチを狙いました。それが当たったかどうかわからないんですけれども、ヤブに飛び込んだ私が見たのはそこでニワトリだけが1羽取り残されて、そしてイタチが逃げていった後でした。無我夢中でニワトリを取り戻した、そんな一件でしたけれども、でも私が獣との戦いに勝ったのはこの一度きりでしたですね。いつもいつもいつの間にかニワトリは持っていかれて、ヒヨコも いつの間にかいなくなって、そして落ちている羽や力、その場で獣に襲われたということを後から知るのが爪でした。まあ、ただですね、当時小学生であった私、イタチというですね、自分よりも小さな動物ならまだしも、これがですねライオンだったら、あるいはクマだったら、自分の身に危険が生じるようだったら当然諦めて逃げてしまっていたはずです。自分の命と鶏の命を天秤にかけるならば到底釣り合わない。あの小学生は鶏を守るためにイタチに噛まれて命を落とした。まあ、それはですね、天秤にかけるならば全くこう釣り合わないことのように思えるんです。でもイスラエルの責任感にあふれる誠実な羊飼いは、獣だけではなく盗人や強盗に対しても逃げることなく、果敢にたった一匹の羊であったとしてもそれを守るために自分の命を懸けて戦ったというんです。これが私たちの主イエス・キリストの姿なんです。イエス・キリストは私たちというこの存在、私たちのうちの罪を思うときに、罪のない神の御子であるお方、この御子であるイエス・キリストと私たちの命を天秤にかけるならば、とんでもない、全く釣り合わないように思える。しかしそんな私たちのために、私のために命を懸けて戦い、命さえ捨ててくださるのが私たちの主イエス・キリストだと言うんです。イエス様が向かう十字架、良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者は、責任感にあふれる牧者は羊のために命を捨てます。このイエス様の言葉に対しては深くうなずいた人々が周りにはいたはずです。確かに良い牧者はその責任感ゆえに絶えず戦いに身を投じて、そして羊のためにさえ命を懸けていく。しかしイエス様はもう一度言葉を繰り返したんです。11節からその後の15節の一番最後の部分で、私は羊のために私の命を捨てますとイエス様は言葉を繰り返しました。漠然とした良い牧者は羊のために命を捨てるという言葉から、私は羊のために私の命を捨てますとそのように断言をされたんです。イエス様が向かわれた十字架、私たちがいつも覚えておきたいのは、イエス様はご自分の命を守るためだけならばいつでも逃げ出すことができたという事実です。そもそもあのエルサレムに近づかないように、ガリレーにとどまり、あるいは国外にでも逃げてしまえば、イエス様は捕らえられることはありませんでした。あるいはイエス様の力をもってすれば、あの日イエス様を捕まえに来た、ゲッセマネの園に捕まえに来た兵士たちを打ち倒すことなど容易なこと、簡単なことであったはずです。でもイエス様はそうはされなかったんです。なぜか、イエス様には守るべき羊がいたからです。イエス様に仕える弟子たちがおり、やがて教会の群れへと成長していくイエス様を信じる者たちがいたからです。自分の命を救うために羊を捨てて逃げるのは雇い人であり悪い牧者である。羊を置き去りにして逃げていく、羊のために自分の命を晒す、危険に晒すなんてとんでもない、そんな犠牲などを払うことは全く釣り合わないと言って、さっさと羊を捨てて逃げていくのは、それは羊飼いではないとイエス様は 語られました。この直前の9章において一人の神様によって癒しを経験した、目が開かれた、生まれつき盲人であったこの男性、この男性の信仰の告白を宗教の指導者たちであったはずのパリサイ人は受け止めることができませんでした。それどころかその信仰を良しとせず、自分たちの身を守るために、自分たちの評判を守るために、彼らはこの男性を共同体から切り捨てたんです。羊を自分にとって都合の良い存在としか考えず、救おうともしない人々、時に残念な話を聞きます。牧師と呼ばれる職業、私もその一人ですけれども、教会での奉仕を自分自身のステップアップのためと考え、自分が仕えている教会メシによってというよりは、より大きな教会からの招聘が来ると、それを受け続けて、次から次へと大きな教会、大きな教会へと移っていくような、そのような牧者の姿、そんな話も時に耳にします。あるいは牧者と呼ばれる、牧師と呼ばれる存在だけでなく、私たちはこの教会にあって相互に牧会的な働きをするということを私たちの交わりの中で掲げています。私たちはそれぞれに対して牧会的な責任を負っている。皆さんどうでしょうか。私たちの人間関係の築き方は、自分にとって都合が悪い相手に対しては全くその相手との関係を切り捨てようとしてはいないか。イエス様はご自分の羊を私のために、私たち教会のために命を懸けて愛してくださるお方です。私たちがたとえライオンやクマの口にとらわれてしまっているような状況、困難で苦しみの状況でさえ、決して私たちのことを諦めずに探し出し、私たちのために戦ってくださるお方、自分の身を投げ出してさえ羊のために戦ってくださるお方、私たちが教会の中で相互に牧会的な、相互に牧会の責任を負っているという時に、私たちはまさに自分の身を守るためではなく、私たちの愛する兄弟姉妹のために、自分の身を投げ出してさえ自分を捧げていくこと、このこともまた求められているんです。さあ、そのような羊飼いであるイエス・キリスト、私たちの羊飼いであるイエス・キリストを知る者として、羊として、また羊の群れとして、私たちはどのような関係をキリストと築いていくのかということを最後にお話をします。良い牧者と羊との関係が一つの関係に例えられています。14節と15節の前半お読みしますのでお聞きください。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。皆さん、この2節すごい言葉が書かれています。イエス様との私たちとの関係、イエス様と私たちとの関係が例えられているのは、なんと父なる神様と御子イエス・キリストとの関係なんです。父 父なる神様とイエス様との関係、それは強固な強力な信頼関係に結ばれているものでした。イエス様に絶えず困難が押し寄せ、膨大な必要が目の前に絶えず絶えずそびえ立ち、目が回るような忙しさの中に置かれ続け、人々からの誹謗や中傷、攻撃、非難を受け続けていたイエス様、弟子たちの裏切りに遭い、肉体的にも精神的にもその苦難が増し加わっていき、そして頂点に達したあの十字架上でも、イエス様の父なる神様に対する信頼は、そして父なる神様のイエス様に対する愛は決して揺るぐことがありませんでした。このような信頼と、そして愛とに結ばれている関係がイエス様と私たちとの間にも与えられているのだと、私とあなた方の間に与えられているのだと、そのようにイエス様は断言してくださるんです、くださっているんです。皆さん、私たちがイエス様が、私たちはイエス様が父なる神様に対して告白し続けるその信頼を、私たちはこの主イエスキリストに対して告白することが許されているんです。私たちが捧げているこの礼拝、今日も捧げているこの礼拝は、私たちのイエス様に対する信頼を告白する時です。私たちはこの温かい守られた静かな空間に来ることができるから、イエス様に対する信頼を告白するというのではないんです。先ほども祈りました、難民の方々の中で、今日もこの日曜日、その旅の最中で、さまよい続ける最中にあっても、イエス様に対する信頼を告白しようとしている兄弟姉妹がおられます。迫害を受け続ける中で、命の危険が迫る中にあっても、イエス様に対する信頼を告白しようとしている兄弟姉妹がおられます。はっきりとは分かりません。しかし数週間前に私たち祈りました。閉ざされた北朝鮮、私たちのすぐ隣の国である北朝鮮にあっても、今も恐ろしい恐怖政治の中で、しかしイエス様に対する信頼を告白し続けている兄弟姉妹がいると言われています。私たちはこの会堂で礼拝を捧げることが許されています。しかし私たちの信仰の告白を、あらゆる状況の中で、恐ろしい状況の中にあっても、まさに命のその危険が迫る中にあっても、日曜日が来るたびに自分たちの確かな告白として、その信頼を申し上げる、賛美を捧げる兄弟姉妹たちの告白に、私たちは今日もこの場所で私たちの告白を重ねていくんです。毎日毎日祈りの時に私たちは告白を続けます。どのような困難の中に置かれようとも、私は私の羊飼いであるあなたに信頼します。今日も目の前でどのようなことが起ころうとも、私の心をくじこうとするあらゆる攻撃が来ようとも、私のすべてを知っていてくださる私の羊飼いであるあなたに私は信頼しますと告白を続けるんです。悪魔が吠えたける獅子のように歩き回りながら、食い尽くすべき獲物を探して 私たちのもとへと襲いかかろうとしている。私たちの信仰をくじき、私たちの人間関係を破壊し、教会との関係を破壊し、教会内の人間関係を破壊し、間違った教えで私たちの信仰を惑わせようと、神様に対する信頼ではなく他のもの、何かしらの偶像に私たちの思いを向けようと、苦しみの中で私たちの心を闇に閉ざそうと、そのようにあらゆる手段を用いてサタンが、悪魔が私たちを神様から引き離そうとする、その最中にあっても、私たちがガチッとそのサタンの口に加えられてしまっているような、食いつかれてしまっているような、その最中にあっても、イエス様は羊飼いとして、私たちが恐れてしまうとき、不安で満たされてしまうとき、一人で迷ってしまうとき、さまざまな感情に支配されてしまうとき、どんなときでも、いつでもご自身の十字架を私たちに示しながら、私はあなたの良い牧者だ、私はあなたのために命さえ捨てた、ここに決して変わることがない、私のあなたに対する愛が示されているのだと、私たちに語りかけてくださるんです。アドベントです。私たちの主が、私たちの羊飼いが、私たちのために生まれてくださいました。今日はまずこのイエス様の姿、私たちの羊飼いとしてこの地上に来てくださったイエス様について共に覚えました。次週は私たち教会に与えられている羊飼いであるイエス様ということを共に覚えていきたいと思います。今日も掲げられている十字架を前に、また私たちのうちにしっかりと立てられているこの十字架を前に、私はあなたを信頼します、私たちのその信仰を告白しましょう。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたが私の羊飼いである、私たちがイエス様を私の主ですと告白をすることの豊かさが、今日も私たちに迫ってきます。遠く離れたところからただただ見ているだけの主ではなく、私たちが危機の中に置かれるときに命を懸けて飛び込み、私たちをその危機の中から救い出し、私たちの命を永遠へと導いてくださる方、ご自身の命を捧げることによって私たちに他の何にも変えることのできない永遠の命という希望で満たしてくださる方、神様、私たちは今日もあなたに対する信頼を告白します。先ほど歌った賛美の歌を通しても、またこの祈りを通しても、そしてこれから歌おうとしている、捧げようとしている賛美を通しても、私たちはあなたに対する信頼を今日も共に告白します。どうかこの1週間の歩みにあって、いかなることが起ころうとも、私たちの口に絶えずあなたに対する信仰と、また信頼の告白とを備えてくださいますように、羊飼いである主に心から感謝いたします。私たちの救い主キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。